使徒行伝の福音第3回人を生かす神の力という主題で使徒行伝の1章6節から11節です。今日の箇所というのはですね、イエス様が昇天されるところなんですよ。で、先ほど朗読していただいたのは6節から11節なんですけれども、実はこの直前にルカ伝の一番最後のところがつながるんではないかと思われるんですね。私はルカ伝の方を読みます。これはイエス様とみんながエルサレムの集会所に集まっていた時の話ではないかと思われます。よくマルコの家がその集会所になっていたと言いますから、そこでのイエス様のお話ではないか。で、そのお話をしてから、それからオリーブ山の方に向かっていったらしいんですね。で、その箇所なんですけども、こんなふうにイエス様おっしゃってます。それから彼らに対して言われた。私が以前あなた方と一緒にいた自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわちモーセの律法と預言書と詩編とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。こう記してある。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって諸々の国民に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。それからオリーブ山の方向に向かっていったということなんですね。ですからこれは復活したイエス様の言葉なんです。しかも40日を弟子たちと一緒に過ごしてオリーブ山から天に帰っていかれる、その直前の出来事だということがわかるわけなんです。それで使徒行伝の1章6節に続くわけです。この時に弟子たちの質問がイエス様に発せられました。それが6節の言葉ですね。さて弟子たちが一緒に集まった時イエスに問うていった。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。そう聞いたと書かれています。皆さん、この質問、弟子たちの質問、どんな印象を受けますか？ああ、弟子たちまだ分かってないな、イエス様十字架の復活成し遂げたのにまだ分かってないなというような印象も受けますよね。ただこの弟子たちの質問はですね、これまで3年間の交渉外イエス様に従ってきた彼らのその目的を集約した表現だと思うんです。そして彼らは明らかにイスラエルという国が復興することを夢見てこの3年間続けてきた。ところがイエス様は十字架にかかって弟子たちはみんな逃げたわけですね。でもまた集まってきて、それから40日間復活したイエス様と親しく話してたわけです。ですからこれに先立つ1章の3節にはですね、こんなふうに書かれていますね。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られたとあります。今こそイスラエルを復興する時ですか。ここにはそういう思いが詰まっているということが言えますね。で、この時の状況というのはもっと歴史的な背景があるわけです。イスラエルは今ローマによって占領されています。でもこの占領されている状態はずっと昔から続いてるんですよ。紀元前7世紀にアッシリアが攻めてきて北王国イスラエルを滅ぼしています。エルサレムにも行こうとしてたわけですね。でもエルサレムは陥落しなかったわけですけども、その後で、しかしエルサレムを最終的に陥落させたのはバビロニアなんです。これが紀元前6世紀にエルサレムを最終的に陥落させて第二次バビロン捕囚が起きたわけでしょ。でもバビロニアは次の世紀に今度ペルシャによって滅ぼされるんです。100年後、クロス王が今度ユダヤ人たちを解放して神殿がまた再建される。 で独立するのかというとそうじゃなくて、その後でアレキサンダー大王が来ます。ですからギリシャによって今度また占領されるわけです。でギリシャの束縛が解けたかなと思うと、今度はエジプトにアレキサンダー大王の将軍の一人がいて王国を作っていますから、今度はエジプトにイスラエルも占領されるわけです。それで終わりかっていうとそうじゃなくて、今度はローマと。ですからこの過去700年間ずっと外国に隷属している状態が続いているんです。弟子たちの思いは、今こそイスラエルを復興する時なのですか、そういう歴史的な背景を持っているわけなんですね。明らかに弟子たちは信仰の目的でイエス様のところに来たんじゃなくて、政治的民族的な解放を待ち望んでいた。そこにイエス様が現れたんですよ。でイエス様の開口一番は何でしたか。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。神の国っていうのは神の支配という意味ですからね。神の支配が近づいた、みんな神様の方を向いて福音を信じなさいと言ったわけです。弟子たちは喜んだわけです。今こそ独立運動の時だ。その運動の投資として彼らはイエス様に3年間付き従ってきたと言えるわけなんですね。だからいろんなエピソードが福音書の中に書かれていますけれども、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが来てですね、イエス様、御国の権威を持っておいでになる時にはどうぞ私たち兄弟を右と左の大臣にしてくださいと言ったと言います。そんな風にして今か今かと待っていたということがわかります。その時にはこの、いわばイエス様と12人のゲリラ部隊が今度は政権を握るわけですよ。ところがね、イエス様はここしばらくの間、私はエルサレムに行って逮捕される、そして死ぬ、3日目によみがえるということを繰り返し語ってたんです。そしたら弟子たちは何と言いましたか。どうもイエス様はこの世を去ると言っているようだ。じゃあイエス様が去ったらその後誰が一番になるんだということをエルサレムに行く道々弟子たちは話していましたね。イエス様に何話してるんだって言うと、いやいや何でもないですよと言いながらですね、その後誰がこのゲリラ部隊を率いたみたいな、そんな議論をしていたという、弟子たちは分かってないんですよ。でも彼らの発言にはそういう歴史的な背景もあると。この弟子たちの質問に対してイエス様は全く想像もつかないことを答えられるんです。それが7節と8節でこんな風におっしゃってるんですね。彼らに言われた、時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言っています。そう言ってイエス様は彼らの見ている前で天に上げられて雲に迎えられて、その姿は見えなくなったというふうに記録されているわけです。ここでイエス様は3つのことを言っておられると思います。第1はですね、待ちなさいということです。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。その時期というのはですね、チャンスという言葉なんです。最もいい好機が来た時には父がそのことをしてくださるか、あなた方が今知ることはできない。待ちなさいということですよね。これだけ聞くと、もし皆さんが弟子の立場だったらどう思いますか。あ、そういう好機が来る、チャンスが来るんだ、あ、やっぱりイスラエル復興は神様のご計画だ、その時のために神様準備中だというふうに考えるはずですね。ところが次のイエス様の2番目の言葉はね、エルサレムを離れるなということを、さっきのルカ伝の方で言ってましたね。エルサレム、このことは1章の4節でも書かれていますよ。そして食事を共にしている時、彼らにお命じになった、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよいと言っていました。エルサレムを離れるな。ですから2番目にイエス様が言っているのは、エルサレムを離れるなというふうに言っているんですね。これはエルサレムという都市でもありますし、またエルサレムというのはどういう意味があるかというと、 エルは神様を表します。サレムは何ですか？シャロームです。平安の神のもとを離れるなという意味でもありますね。でも弟子たちにはエルサレムを離れるな、あ、この町を離れるなという意味だということがわかりますね。そして約束のものを待っていなさい。約束のものって何だろう。このことについてもイエス様はね、ちゃんと8節で言ってるわけですね。聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言っています。ユダヤとサマリア、これはイスラエル全体を指しますね。それだけじゃない、地の果てまで私の証人となるであろうと言っているんです。待て、離れるな、私が聖霊を送る、その聖霊の力によって私があなた方を生かすということです。で、その時にはイスラエル一国の復興ではないんです。地の果てまであなた方は私の証人となる。そんなこと言ってもと思いますね。自分たちにそんなこと、いや、私たちはエルサレムの復興のためにイエス様にこの3年間ついてきたんだというふうな思いしたかもしれません。でもあなた方の力ではない、私が送る聖霊の力でそのことはなされるんだというわけです。これは具体的に何を直接に指していると思いますか？これはね、10日後に実現するんです。復活後40日イエス様は弟子たちと一緒に過ごしてましたね。あと10日でペンテコステなんです。50節、50日目なんです。ペンテコステの時に何が起きたか、聖霊が注がれて彼らに力が与えられて、イエス様のことを証しし始めたじゃないですか。しかも習ったことのない外国語で、そこに世界中からユダヤ人が集まってきている時に、その彼らの言葉でイエス様の十字架と復活の福音を宣言したじゃないですか。そのことをイエス様は指しているわけですね。だから時が来れば聖霊があなた方の目を開かせ、あなた方は私の証言者になる、私がそのようにする、そのために聖霊の力をあなた方に与えると、ここで言っているわけなんです。10日後に実現するわけです。そしてそれだけじゃないんです。実はね、この言葉は使徒行伝全体のテーマなんです。福音がエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに全地に広がっていく、まあ、この時の世界観というのは地中海世界のことを指していましたから、地中海世界全体に広がっていくというふうに考えることができるわけですけども、実はその後もずっと世界中にキリストの福音が広がっていく、その様を記録して報告しているのが使徒行伝全体なんです。非常にスケールが壮大なんです。奇異壮大なスケールのことをイエス様お答えになっているわけですね。弟子たちの期待していたものがいかに小さいものであるか、神様のご計画はそうなんだということをですね、イエス様ここではっきりと宣言しておられるということがわかるわけなんですね。そしてその後でイエス様は天に帰られるわけですけれども、10節からこのようにあります。イエスの登って行かれる時、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た2人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。キリストの再臨のことを言っているわけです。今度は使徒行伝からさらに飛んで黙示録の世界に予言されていること、そこまで飛躍しているんです。ですからこの新約聖書全体のことをですね、この言葉は表しているということができます。そしてしかも主が再臨されるのはあなた方が今見ているのと同じようにというふうに言ってますね。だから目で見てわかるように、また幻としてではなくて、イエス様が身体を取ってですね、もう一度来る、誰の目にも分かる形で主は再臨されるのだということを御使いは語っているわけです。そしてイエス様の言葉は10日後に実現するわけです。弟子たちも全く考えていなかった。でもですね、例えば一つだけ見てみましょう。4章の20節で、これは美しの門でペテロとヨハネが癒しを行うんですね。そしたら当局者が出てきて、 こらこらこら、何やってるんだ、誰の許可を得てやってるんだというふうに言ったところ、ペテロたちは4章20節でこう言っています。私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。この前まで自信のなかったペテロとヨハネが大胆にイエス様のことを語り伝えているわけです。この変貌、それは聖霊の力によるわけなんですね。こんな風にして彼らは本当にイエス・キリストの証言者として全世界に使わされていったということを、使徒行伝はこれからずっと私たちに報告してくれるわけなんです。イエス様を伝えることはそれほどに彼らを本当の意味で生かすものなんですね。キリストを証しするというのはそのように素晴らしい命の生き方なんです。それが今日のところにこう書かれているわけなんですけれども、こう読みながら私も思い出したことがあります。この50年間の私の課題図書を思い出したんです。課題図書ったらもちろんね、聖書ですよね。でももう一冊私の課題図書があったんです。それはですね、単細胞的思考という本です。私は12歳の時から自分には光が与えられたら幸せになるだろうと思ってですね、光が欲しいと思って礼拝に出るようになったんです。その牧師が非常にユニークな人ですね。行くたびに聖書を開くんです。でも聖書はきっかけなんです。そこからいろんな思想家とかですね、芸術家の話をするんです。なんか自分が賢くなっていくような気がするじゃないですか。私はそれ、6年間通ったんですけれども、信仰は持つには至らなかったんですけれども、その6年経った頃にですね、その牧師は一冊の本を出版したんです。これが単細胞的思考、中身は全部日本語なんですけども、で今回を一番後ろを見て、あ、そうだったんだと思いました。1969年18歳の誕生日記念に本屋で買ったって言うんですよ。だから約50年ほど前なんですけど、それが実はですね、その15日前にこの本が出版されたんです。で私はすぐ本屋さんに行ってこれを買ってですね、読んだんですけれども、まあ、先生からも本の出版のことは聞きました。でこの本について先生はね、言ってました。他の人のことを語るのはつまらない、私は自分のことを語る、自分のことを語った本ですというふうに言ったんです。一番最初に引用されているのがですね、私が苦しみの末悟り得たものを今人に説いて何の得るところがあろう、貪欲と憎悪とに打ち負かされた人々にとってこの法を悟るのは容易なことではない。常識の流れに逆らい、精妙で深遠で理解しがたい微妙なこの法を、貪欲に汚され幾重にも無知の闇に覆われている人々は決して見ることがない。原始仏典、仏典から引用してですね、で自分が出会ったさまざまな思想家とか古今東西の人々のことを、自分がそれをどう受け止めたか書いてあるんですよ。でその最後のところにですね、私が自分自身について語るとき、それは徹底して骨の髄に染み込んだ言葉であって、現代人の妄想を吹き飛ばそうとする意欲に燃えている。私は私自身を語ることによって生き延びる。私自身を語るとやっぱりそういう本なんですね。エゴイズムじゃないと言いました。エゴティズムだというふうに言いました。エゴティズムというのはうぬぼれというふうにも訳されるんですけども、自分主義の本を書いたというんですね。で私は翌年聖書とこの本を持って仙台に来ました。で教会は去りました。この本を読みながら生きてみようと思ったんです。でもですね、自分を語る自分主義というのが、ね、だんだん苦しくなったんですよ。それで私はむしろ光を求めていったんですけども、光を見出すことができなかった。なぜかでもね、聖書のイエス様の言葉はね、私にとっていつも光であり続けたんです。でも教会には戻らなかったわけなんですけれども、 一関を出てから10年後28歳の時に私はドイツ語を勉強したいという思いが起こされてですね、法律の関係でドイツ法を勉強するためにはドイツ語が必要だということで、ドイツ語を教えてくれるところないだろうかって会社のアルバイトに行ったら、教会の牧師が教えてくれるかもしれないって言って、で行ったんですね。そしたら、ドイツ語を礼拝に出たら教えてあげましょうと言われてですね、まあしょうがないかなということで、で教会にまあいわば引き戻されたんですね。でその2年後イエス様に出会ったんです。苦しみの中で自分の罪ということを知った時に、十字架はがためないと、でイエス様に目が開かれた。そして神学校への道が開かれて、今自分じゃなくてキリストを語るということがどんなに素晴らしいことか、私の光となってくださった私の救い主を語るということがどんなに私にとってね喜びであるかということをね味わっています。ようやく50年経ってですね、おそらく単細胞的思考というのはバカみたいに私は自分にこだわるという考え方をあえて自分でこう単細胞的思考というふうに言ってるんでしょうけども、やはり自分に徹底するのではなくて、イエス様なんだな、私の光となって救い主となってくださったこの方が初代教会の人々を生かし、暗闇の中にあった狭い領権のですね、エルサレム、イスラエル復興だけを考えていた弟子たちの目を開いて、世界に命がけで福音を伝える人々にしたんだな、私もそういうものに本当になりたいなということをですね、思わされました。人を生かすのは自分主義ではないんです。問題が解決すれば自分が生きるわけじゃないんです。そうじゃなくて、私たちを生かすのは神の力、イエス様の力なんですね。だから昇天直前のイエス様は言ったんです。待て、神を離れるな、私があなたを生かすと宣言されたんですよね。私たちの幸せの鍵は復活して今も生きておられる主イエス・キリストです。この方の御言葉に聞き従って幸いと祝福に生きるものでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは直面する問題から解放されれば幸せになると考えがちです。しかしイエス様はおっしゃいます。待て、離れるな、私があなたを生かす。主イエスを私の願望実現の手段とするのではなく、御心に従って主に生かされる喜びの証人とさせてください。皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。